今回のキルコスの応募作品を通して吉村康隆さん、ご感想をお願いします。
はい、まあ、毎回キルコスのコンペ審査させてもらうときは、まず数が多いので、ざーっと見て、それからだんだん絞り込んでいくんですけど、今回テーマがすごく抽象的だったこともあって、振り幅がすごい、大きかったような気がして、様々な回答があるなということに、まずは、驚いたんですけど、ただよく見ていくと、ある程度、垂直と水平、鉛直と水平っていうことに対して、これまで、僕たちが抱いてきたイメージをなかなか超えてくれるものっていうのが見つからなくて、で本当は佳作をたくさん上げてみたかったんですけど、金銀銅だけ今回は選ぶという形に最終的になりました。
はい、それでは、はい、吉村さんが選んだ金賞からですね。
はい、
はい、番号をお願いします。
はい、金賞は、093番。
はい。
で、タイトルも、プレゼンテーションボード上に、言葉が一切ないというものなので、ちょっと、93番以外に言うことが何もないですけど、
はい。
これを選びました。
はい。はい。それでは、コメントをお願いします。
はい、一軒家の、設計になっていて、一言も書いてないので完全に読み違いかもしれないんですけれども、柱と梁で組まれた櫓みたいなものが、中央で、前後と左右にこう交わっていて、それが鉛直と水平を象徴しているようなエレメントだと思うんですけど、それに屋根だとか壁だとか、窓だとかがアドホックに、こう積み重ねられていって全体を形成するといったタイプの住宅なんですけれども、テキストがない、がゆえに読み込まされてしまった面もあるかもしれないんですけれど、すごく単純な見慣れたありふれた要素の積み重ねにもかかわらず、柱と梁は家を飛び出していて、アウトリガーのようにこう張り出して、建物の外にあって、それが水平と垂直鉛直の、抽象を高めていると、いう住宅で、その純粋さとそれ以外のものの、ある種、思いつきのように乱雑に積み重なれてる様子っていうのがうまい対比をなしていて、普通このアイデアコンペでここまで設計しないと思うんですけど、はい、非常にレベルが高い作品だなと思いました。これも、はい、実現してほしいなと思いました。
そうなんですね。はい。
はい。
はい。それでは続いて銀賞ですね。
はい。
はい。
銀賞は、129番の、ゼロ度疎水という、タイトルがついている作品です。はい。
はい。はい、ではコメントお願いします。
で、はい。で、これは、地球の、周りを、ぐるっと一周するような疎水、水道ですね、を、作るという、オープンな水道を作るというような、プロジェクトなんですけれども、 まあ、普通僕らがイメージする鉛直と水平というのは、バーティカルかホリゾンタルかなんで、単純に平行な、なんでしょう、面と、それから、突き出る、棒ぐらいのイメージしか持ってないんですけれども、
はい、
これは、突き詰めてその言葉の意味を、純度を高めていくと、実は、水平っていうのは球体で、鉛直っていうのは、放射状にその芯から伸びる、なんて言うんでしょう。様々な方角を向いてる、線だっていうことを気づかさせてくれるプロジェクトで、
はい、
まあ、これこそその、鉛直とか水平の持ってる意味を、まあ、日頃僕らが抱いてるその意味を、改めてくれるというか、視野を広げてくれる作品だなというふうに、思いました。
はい。
実現以下にはあんまり関係ないのかもしれないんだけど、実現はもちろんできないと思うんだけど、はい、でも視野を広げてくれたという意味で、とても、はい、優れてるなと思いました。
はい。では、三つ目の動唱ですね。
はい。
はい。
動唱は、273番の、はい、色彩という、はい、プロジェクトです。
はい、273。はい、お願いします。
はい。これは、まあ、季節によって、その使い方を変える、まあ、浸水空間の提案なんですけれども、まあ、前の2つに比べると、まあ、作品としての強度とか、その視野の広さみたいなものにおいては、だいぶこう、ささやかな感じの、する小さなパブリックスペースの提案なんですけれども、階段状に、形成された、くぼみが、まあ、春夏は水を抜いて、スポーツをするための空間になったり、夏は水遊び場になって結構深くなったり、冬になると、足湯になって、その浅い、水、暖かい水を楽しむっていうような空間になったりして、まあ、水平な面が、高さを、鉛直方向の高さを変えることによって、まあ、様々な空間が出現するというのを、まあ、非常に端的に表現してくれていて、しかも、パブリックスペースで冷たい水と暖かい水を夏と冬で入れ替えるっていうのは、なんか、ありそうでなかったっていう気がしていて、
はいはい、
これ、すぐにでもできるなっていう、提案なんですけど、その、小さな気づきを与えてくれたっていうのが、嬉しい提案だったので、まあ、ここに、選びました。
はい。では、これが動唱で、はい、吉村さんは佳作はなしですね。
そうですね。はい、今回はなしと、はい、したいと思います。
はい。ありがとうございます。それでは最後に今回のテーマの鉛直と水平について、吉村さん日頃どういうふうにお考えでしょうか？
まあ、改めてその鉛直と水平だけを切り出して考えるっていうことは非常に少ないんですけれども、僕は自分自身の作品を整理して考えるときに、まあ、そんなに形、なんて言うんでしょう。自由に、発想するタイプではないので、基本は箱か家型か、どっちかから始まるんですね。で、まあ、建築にとっての一番、素形というか、最もこう、原型的な形状っていうのは何かっていうことを考えたときに、まあ、箱は、水平と垂直の要素だけで、鉛直の要素だけでできた、空間で、うん、まあ、屋根が加わると、そこに、水平と鉛直だけでは、ない何か別の要素が加わるということなんですけれども、 まあ、あの、自分が、その、どんなプロジェクトに取り組んでるかってことを考えるときに、まあ、あの、まあ、屋根に、斜めの、屋根をつけるかつけないかってことで、非常によく悩む、悩んでいて、まあ、まあ、それ、その屋根をつけるかつけないかを考える過程っていうのが、まあ、水平と鉛直について考えている、ことなのかなと自分なりには、理解をしていて、
はい、
まあ、面白いテーマだとは、思いますね。最も、プロジェクトの形を考えるときの考え出しのときに毎回考えることがやっぱり水平と、鉛直と、まあ、第三の要素であるとこの屋根っていう、ことかなと思ってますね。
はい。
はい。まあ、だから、でもどっちかっていうと、建築は、屋根がある方が僕は自然だと思ってるところもあって、
うんうん、
まあ、その水平と鉛直をつなぐものなんですけれども、斜めの要素をどうやって、取り組むかっていうことによって、毎回垂直とか、鉛直とか水平の意味が問い直されるんじゃないかなと。で、まあ、多くの場合はそれは建築にとっては屋根なんじゃないかなということを、常々考えているということですね。
はい。
はい。
うん、屋根の斜めでも、いろいろ角度があると思うんですけど、はい、なんか、どうやって角度は決めるんですか？
屋根の角度ですか？
はい。斜めの時。
斜めの時はですね、屋根の角度は基本その地域の気候を表すものなんで、
はい、
基本は周辺の屋根に習うんですよね。だから毎回どの角度っていうのはなくて、大体その地域で採用されている屋根の、角度をそのまま拾ってくるというやり方ですね。あんまり変わったことしてないんですよ。